前の週報で皆様にお渡しいたしましたけれども、マタイによる福音書は、まあ、ある一つの学説によりますと、一章から最後の28章までが、13章を中心にいたしましてですね、まあ、対応しているということでございました。まあ、その指摘に従いまして、実章は18章の第2の水訓は神の国の宣教者ということですけれども、その伝道は18章の第4の水訓、神の国の共同体に、対応しているというわけでございます。まあ、もう一度念のために私なりに調べてみますと、何を伝道するのか、それはイエス様の十字架を伝えるわけでありますけれども、マタイによる福音書は神の国と言わないで天の国というふうに言っております。で、18章に参りますと、その対応しております第4の教えに入りますと、神の国の共同体というわけでありますけれども、18章の出だしのところで、誰が天の国で一番偉いのでしょうかと質問をいたしました。皆さんはこんな愚かな質問をなさる方はないだろうと思いますけれども、弟子の一人は、誰が天の国で一番偉いのですか。これは終始福音書が記しておりますように、イエス様の弟子たちは誰が一番この弟子の中でですね、一番弟子だろうか、二番目はというふうに偉さ比べをしております。で、私はこの聖書の箇所を読むたびにですね、まあ、ちょっと思い起こすことがございますが、まあ、牧師ですから、葬儀をいたします。ある方、まあ、非常にこの世的に言えば非常に有名と言ってもいいと思いますが、その方のお医者さんでありましたけれども、葬儀でありました。で、その葬儀を行いまして、まあ、いつものように、火葬場に参ります。火葬場に参りましたら、もちろんその先生の仲間だけではなくて、まあ、その弟子たちがいたのでございますが、で、その先生は、まあ、この今でも日本でも、まあ、一番受験で難しいと言ってもいいと思うんですけども、まあ、医学部の大先生でありました。まあ、外科の担当でありましたが、外科の神様と、まあ、日本は何でも神様神様と言いますから、時々外国の人は困ってしまいますが、で、天の国で誰が一番偉いのか、そういう時に、同じようにこの医学部の出身の皆さんはですね、牧師の特権でしょうけれども、火葬場におります時には、火葬場が約1時間ちょっとかかりますから、どんな話をしておられるのか耳に聞かないと言っても聞こえてくるわけですね。で、それはどういう話だったかと言いますと、まさに偉さ比べで、おい、あれは今どうしてるんだ、いや、あれは最後はあそこの公立の病院の院長で終わったと思うけども、ああ、それであれはと、まあ、私には、その偉さ比べがですね、まあ、そこの病院の院長だけでも大変だと思うんですけれども、どうもお話を聞いておりますとですね、その医学部の大学の教授になるのがですね、大体一番偉いというような方向だったように私が話を聞いておりますとですね、そういう話でした。ああ、どの世界でも、私はどんなに、この勉強してもですね、まあ、私がおりました地方の公立の国立の大学のですね、医学部に入るなんて言ったら、もうはるか彼方の成績でなければですね、入れないようなものでしたから、今思い起こしますとですね、大体その大学の医学部に入った、同級生というか、その連中は、まあ、1番から2番3番、まあ、ちょっとこう落ちると5番ぐらいでたまに受かるというところで、だからその大学の医学部に受かるというだけでもですね、私は受けようという思いはもうさらさら起こりません。 到底もう無理だと初めから諦めておりますから、その医学部に受かった先生たちがですね、まあいい年をして、最後にはあれはどうなった、あれはという形で、で自分はどうだということでありましょうか。まあ私はこの聖書の箇所を読むたびにですね、いつもそのことを思い起こすのです。あ、私なんか到底そのような世界にはいることさえができませんけれども、どの世界でもこうやって、今には聖書に記しておりますようにですね、弟子たちでもイエス様の目の前で、あるいは聞こえるように、誰が一番偉いかとやっておりました。さて、そのような世界の流れの中で、この実証とか、それからずっと読んでまいりますとですね、イエス様は恐れるなとおっしゃいました。人々を恐れてはならないと。何度も恐れるなと出てまいります。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝るではないかと、おっしゃいました。イエス様はどういうふうにこの世の中を見ておられたのか、あるいはどういうふうに私たち人間を見ておられたのかということを考えますとですね、イエス様は見事にですね、あの咲いている花を見なさい、野の花を見なさい、あるいは空の鳥を見なさいとおっしゃったようにですね、イエス様はこの見ておられる視点が おそらく我々世界とは違う世界を見ておられたようでございます。この実章の終わりの方に出てまいりますように、庭のスズメが出てくる。その中でその一話だけさえもですね、あなた方の神様のお許しがなければ地に落ちることはないんだ、あの小さなスズメがですね、おそらくイエス様はの目の前にですねぶら下がって売られていたと思います。あの一話でもと指さされたかどうか分かりませんが、あの命を落としたあのスズメでさえもですね、神様のお許しがなければ落ちることはないんだということをおっしゃいました。そういう視点を持っておられたのですね。だからこの六章の方に参りますとですね、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなとおっしゃいました。まあ私は自分の命のことで何を食べようかとか、まあ明日食べ物がないというのは大変なことになりますけれども、何を飲もうかと六章ではそのようにイエス様はおっしゃいました。そして空の鳥を見なさいと私たちに目をですね展示させて、いつも自分のことばっかり考えている私に対してイエス様はですね、あの空の鳥を見なさい、種もまかず借り入れもせず蔵に何か食べ物を貯めておかなければということもないけれども、神様はあの鳥さえもしっかりと養っていてくださるとこうおっしゃいました。まあ私の今住んでいるところもマンションから外を見ますとですね、川越はたくさんの鳥が飛んでおります。カラスも飛んでいます。確かにそうです。どうやって今日は食べてるんだろうと思えば、あちこち飛んで一生懸命に餌を探して回ったことだろうと思います。ですからイエス様はそのようにして私たちをもう一度空の方に目を向けさせてくださって、そしてあなた自身がこのように守られて、そして救われて神様に守られていることをしっかり覚えることをお勧めくださいました。実章の終わりの方に参りますと、魂を殺すことのできない者どもを恐れるなとおっしゃいました。まあ私たちが恐れるなということは、この世の中のさまざまなことが恐れを起こしてまいりますけれども、宗教的にイエス様はですね、この魂をまた体も地獄で、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい、 そういうことができない、あの連中を、人間どもを何も恐れることはないんだ、とおっしゃったのです。まあ私たちは、様々な人生の流れの中で、まあいろいろな危機に瀕すると思いますけれども、宗教的にイエス様は、この命、魂を殺すことのできない者どもを恐れるなとおっしゃいました。まあこれは非常にまた難しいこと、簡単にそう言いますけれども、そう簡単に世の中が今の日本のように平和な時代でしたらですね、何でもないんでございますけれども、まあこれからキリスト教に対してはいろいろな迫害が起こるとしたならば、まずどういうことでしょうかね。まあ私は西南学院大学の神学部におりますときにですね、韓国から1年間の研修と申しましょうか、そういうことで神学部で、韓国のバプテストの神学校で教えておられました先生が一緒に授業に参加してくださいました。まあ、その先生が証しをしましたけれどもですね、まあ、ご存じのように北朝鮮と南の韓国の方で南北の戦争が起こったときにですね、北の方から共産軍が攻めてまいりまして、まず攻めてきたときにその村で誰を捕まえるかというと牧師なんですね。その教会がたくさんありましたから、まずその村あるいは町で指導的な立場におりましたこの牧師をまず捕まえて、そして銃殺したわけでございます。まあ、先生は必死でも逃げてどこかのトイレかなんかに潜り込んでですね、もうじっと隠れた。それが一日どころじゃなくて、まあ二三日だったと。それから静かに出て、そして逃げたと。このような証をされました。わあ、もうそんなところに私たち神学校で勉強しております牧師になろうと思っている私たちが、何かことが起こって、そして攻めてこられて、まず牧師を捕まえて銃殺してしまうということになったら、まあ、どんな恐ろしい話だろうかと思って聞いた覚えがございます。先生は必死になって逃げました。まあ私たち日本におる者から言えばですね、その先生は、まあ、あまり言えることではないんですが、どんなことがあっても共産軍が来たら自分は武器を持って戦うって言ったのが、私たちびっくりしましたです。いやー、牧師っていうのは武器を持って戦うことはないだろうと、まあそのように思うわけでございますけれども、先生はいや自分は戦う、どっちが殺されるかということで、まあ今でもその先生は相当の高齢だと思いますけれども、そう思っておられるかどうか分かりません。まあそういう事態になるということですね。そういう事態になる、本当に体を魂を殺されるような事態が起こるということでございました。さてこのように説教しております私は、そのような時代が来ましたら、あるいはそのような事態が起こったらどういうことになりますでしょうか。しかしイエス様はですね、本当に魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方は恐れなさい。体を確かに殺されるということが起こります。体を殺したらその人を殺したというふうに私たちは思うかもしれませんけれども、そうではありません。魂を殺すとはどういうことなんだろうかと思います。私は これと直接的な関係がありませんけれども、旧約聖書に載っておりますユダヤの人たちはですね、今日も、どういう生活をしているかということを聞いたことがございます。ユダヤ人はですね、いろんな迫害を受けましたので、体を殺されても殺されないもの、それを求めて、しっかり、持っておくということをですね、子どもたちに教えるということを聞きました。でそれはどういうことかと言いますと、自分の頭の中に入っている、まあ、教養とか教育と言いましょうか、 学んだ知識というのは、それはですね、どんなに取ろうとしても取られることがない。自分が持っている宝石やらいろんな財産、そういうものはみんな取られていったわけですけれども、その結果ユダヤ人たちはおそらく今でも頭の中に入ったものは誰も奪うことができないという自負があるようでございます。まあ、ですからよく勉強するんだろうと私は思いますけれども、まあといっても魂を殺すことの、魂を殺すとは一体どんなことだろうかと私はずっと今日まで考えてまいりました。私にとってはこういうことではないだろうかと思いました。すなわちイエスがここにおられるんですけれども、イエスを体で殺しました。十字架という形で殺しました。しかしイエス様を本当に殺したというのはどういうことなのかということになりますと、イエスが復活されたということをですね、殺さなければならないことになります。それは不可能ですね。それが可能になるということは、私たちを、今ここにいるクリスチャンの私たちをどんなにこの世の権力で殺したとしてもですね、イエス様が復活でされたということを殺すことは不可能であります。ですから私は魂を殺すということは何かということになりますと、私にとっては復活されたイエス様を否定すること、イエス様が死んでしまうこと、しかしそれは私が死んだと言ったとしても復活のイエス様を殺すことは不可能で、この2000年間そういう戦いをしてきた人々はこのイエスを抹殺しようとしても抹殺することができなかったのでございます。有名な話ですけども、皆さんご存知でしょうか。ベンハーを作詞、作家の作家はですね、ベンハーを作りました。彼はですね、最初はあのイエスという人を抹殺しようと思っていろんな資料を調べ始めました。あのイエスはけしからん人だと、そういうことでイエスという人物を抹殺しようと思ったのですけれども、どうしてもですね、抹殺することはできなくて、とうとうこの最後は自分が降参して、そうだ、そうじゃない、生きたイエス様を証ししなければならないと言って、ベンハーという作品が出来上がったと聞いております。そうだろうと思います。イエス様をどんなに抹殺しようとしてもそれは不可能です。できません。復活のイエス様はそのように今も私たちに語りかけてくださっているのでございます。今日マタイによる福音書の最後のところになりますけれども、マタイによる福音書をずっと読んでおりますが、関東言に書きましたけれども、マタイによる福音書はいろいろなことを書いておりますけれども、最後のところで言うイエス様がですね、伝道しなさい、弟子たちを大変だったね、だけどもね、そういう迫害を逃れてもしっかり伝道していきなさいというお言葉が最後にございます。それは28章の、この18節の途中のところからなんですけれども、イエス様がですね、11人の弟子たちがガリラに行って、ガリラに行けとおっしゃいましたから、おっしゃった場所に、山に登ったんです。そしてイエスに出会って、復活のイエス様に出会って起伏して拝礼しました。しかし疑う者もいた。しかしイエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を預かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい。あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると記しました。宣教の大命令をですね、この復活のイエス様がいろんな苦労をしてきた、迫害にあった、いろんな困難にあった弟子たちにですね、復活のイエス様が大丈夫だ、しっかり伝道しなさい、そして伝道して 一人一人にバプテスマを授けなさい。そしてイエス様の教えられたことを守り、そして希望を持って世の終わりまで自分はずっとあなたと一緒にいるんだから、安心して恐れることなく過ごしなさいと言ってくださいました。このマタイによる福音書はですね、どうしてこの宣教の命令、伝道の励ましを復活のイエス様がおっしゃったのでしょうか。皆様どうぞ考えてくだされば幸いでございます。それでどうぞ、魂を殺すとはどういうことなのか、イエス様を本当に抹殺することができるのか、それはできません。今この川越教会の私たちのこの礼拝もですね、復活のイエス様と共にあることを証しして、ここに教会が存在しているのでございます。そしてこれからもまたこの新しい年を皆様と一緒に福音宣教の技に復活のイエス様が励みなさい。どうぞいろんなことがあるだろう、いろんな家庭での課題もあるだろう、だけども励ましてくださって伝道に使わせてくださっていることを感謝したいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる御神様、今日もこのようにして主の復活の日礼拝を守ることができありがとうございます。2000年間復活のイエス様は私たち一人一人をどんな時代にも、どんな困難な時代も励ましてくださって教会を建ててくださいました。感謝いたします。どんな時代の中にあってもどうぞ復活のあなたが励ましてくださっていることを感謝して、今日もともどもにあなたの皆を賛美することができます恵みをありがとうございます。感謝してイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。